僕スタイル
私スタイル。あいおいラジオがお送りします。僕スタイル私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し多様性を認め合う社会を作ろうという IOC 初のマイノリティラジオです。皆様こんにちは。 MC の花子です。今日ご一緒してくださるのは
たぬきです。こんにちは。
普段着チームです。
はい、コメコメです。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。それで今日はですね、ゲストの皆様に、来ていただいております。ちょっと簡単に自己紹介お願いできますでしょうか。
朗読ボランティア響きの会から参りました会長の越智雅子でございます。
会長の越智さんです。そして
副会長の森川美穂子です。
はい、副会長の森川さん。そして
ただの会員の南野邦子です。よろしくお願いします。
南野さんの今日はこの3人の方にね、ここ、IOC 福祉会館3階のボランティアセンターまで来ていただきました。はい、そして、今日はですねタイムキーパーのさっきと、収録の、我らがボス出口の総勢9名で、ボランティアセンターよりね元気にお届けしたいと思います。では皆様よろしくお願いいたします。
お願いします。
皆さんももうニュースでね十分ご存知だと思うんですけども、2020年のオリンピックでなんと東京が、はい、招致を決定いたしましたね。はい、これはなかなかおめでたいことです。
そうですね、おめでたいですね。
あとまだ7年先ですので、思わず自分の年を数えてしまいます。
あ、7年後何してるんだろうね。
まあ、きっと元気にいると思いますのでオリンピック楽しみにしてるんですけれども、ここでねまずふっと浮かびましたのが、以前ねこの、私たちのこの番組で、オリンピックパラリンピック取り上げたことありましたよね。その際に凱旋パレードに、選手ねパラリンピックのメダリストたちが参加してなかった、これはとっても残念なことだなっていう話題取り上げたの覚えてらっしゃいます？
はいはい、覚えてますよ。
ありましたね、うん、でこれがですね最近ニュースでなんと、なぜあんなことが起こったのかというと、なんか所轄が違うらしいですね。所管っていうのが所轄じゃないね、所管っていうのかしら。オリンピックの方は文部科学省で、パラリンピックの方は厚生労働省の管轄とかいうことで、でこれをなんか一元化するという方向で、まあ、調整を進めようと国の方もちょっといろいろ考えてくださってまして、東京大会に向けてパラリンピックの所管が文部科学省に移るようですね。はい、でこれで、将来この2020年のオリンピックでは、パラリンピックだのオリンピックだのという差別なく、区別かななく、もう一緒に国民で盛り上げていこうというそういう機運が高まればと、そういうふうに思ってます。はい、いかがです、アスリートのたぬきさん。
あら、アスリートだったかしら。
アスリートだわ、アスリートですよね。
まあまあね、下っ端の方ですけど、
いやいや陸上競技をやってるアスリート。
やっぱりまあどっちかっていうとね、オリンピックって言ったらもうオリンピックの選手の華やかな部分しかこうスポットライトが当てられなくて、パラリンピックって言ったら本当に皆さん知ってる人は知ってるし、見る人は見るけれど、なかなかまだ浸透されて
き
てないので、
テレビ放送もあんまりないしね。
そうそう、だから、まあ東京オリンピックを機会にみんなに知れ渡って、またみんなとこう分かち合えるようなね、場ができるといいなと思いますね。
そうですね、はい、はい、まあ、ちょっと最近の話題からねちょっとお届けいたしました。 最初のコーナーワイガヤに移りたいと思います。今月のワイガヤはですね、障害者に向き合う2というテーマでね行いたいと思いますね。で今日はあの響きの会の方お3人に来ていただいておりますので、まあ、やっぱ私たちこのメンバーよりも、こう障害者の方に実際に触れ合うというか向き合うというか接するというかそういう機会もずっと多いのではないかと思うんですけれども、まあ、簡単に響きの会どういう活動されているのかちょっと会長さんの方から説明していただけますか。
響きの会は今から33年前に発足しました。
すごい、はい、思わず年を数えてしまいました。
そうです、私ももう随分若かったんですけれどだんだん会員の方も高齢化してますけれど、向き合う相手も高齢化してるんです。視力障害者というのを最初は限定にしてたんですけれど、はい、今は肢体不自由の人で、本を読んでほしいとかそういう方も対象にしておりますのでね、だんだん対象の方が広がっていくといいなと思いながら、最終的には視力障害者が、はい、主体対象です。はい、
視力障害の方に本とか新聞とかを読んで、で、はい、声の、声をにしてお届けするという、
はい、そうです。
そういう活動も33年間
そうです。
長いですね。
長いですね。
まあ、初めからのメンバーはもう今はもう引退してね、おりませんけれど、でももう30年過ぎてる人も何人かおります。
すごい。でもそれだけの間こうメンバー変わりながらも続くっていうのがすごいですね。
そうですね、ありがたいことですけれど ね、やっぱし最近になってなかなか家でおられる方っていうのが、ね、少なくなりましてね、
皆さんお仕事されて
ボランティアをしてくださる方が少なくなりましてね、それでその中でもやってくださる方がおられたらいいなと思って、ここ数年は毎年初級講座を開きまして、1人でも2人でもいいから、参加してくださるように、はい、こちらも努力しております。
でも、それだけ続くということはメンバーの、ね、努力もさることながら利用したいという方が利用するっていう方がずっとおられるっていうことですもんね。
そうです ね、はい、
ということで実際プライバシーありますから具体的にはあれですけど、どういう方がどういうふうに利用されて、
視力障害といっても、まるっきり全盲の方とかね、そういう方もおられますけれど、部分的な障害っていうのもあるんですよね。だからそういう方も視力障害者ということで、街の中歩いてて、ただこんにちはっていうような時もありますからね。
はい、
お互いに顔を見て、相手の方ね、そのリスナーの方は私たちを見にくいかもしれませんけれど、私たちは覚えてますのでね、こちらから声をかけたら顔を見て、こんにちはとかいう人もあれば、全盲の方なら声で覚えていただいてるんですよね。
はい、
名前もね、
すごいですね、
はっきりと覚えていただいてます。そういうふうな形でね、対処してますのでね、今で 何名ぐらいだったかな、
声の花束だったら15、6名はいるね。
はい、15、6名。それで広報愛用っていうのを、ご存知でしょうけれど、その広報愛用を吹き込んでるんですけれど、面白くないみたいで
確かにね、広報愛用はお知らせですからね、硬い時もあるし、
それにどうしても必要な方もね、
家族で見える方がいらしたらね、やっぱりもうそれはいらないっていう意味で今 4、5名になってると思うね。
そうですね、
いろいろニーズも変わってくるわけですね。
そうです。
なるほどね、
常に自分で自分のことをしたいとかね、そういう方は
送ってくださいっておっしゃるけどね、
はい、一 人に頼るんでは、家族でも人に頼るんではなく
て、
は
い、うん、自分で聞きたい方もいらっしゃるし、見たい人もいらっしゃるけど、広報はやっぱりね家族の人が読んでも知らせてくださるから、いりませんとおっしゃ
る。あ、なるほどね。あ、なんか響きの方の活動って、あ、広報を呼んであげてるんだっていうそんな思い込みみたいなものが、
一番最初はそれで始まったんです、うん、それで何年ぐらい、
もう随分なるね、
ね、
で他に広報の他には、ね、何か読まれることは、
読むのは広報の他には、声の花束っていうのは私たちが独自でオリジナルに作ってるテープがあるんです、それは新聞だとか雑誌だとか、面白そうな記事を、スポーツとかファッションとか旅の情報とか、そういうふうなものをね、短くコンパクトにして一つの一巻90分以内にまとめて、毎月一回お送りしてるんです。で、そっちの方は割と人気が
そうですよ ね、私たちだってね、
小説を適当に CD に入れて送ってあげるっていうのをしてるんです。
なんかそういう、こう選択する時の基準とかってあるんですか？
会員がみんな持ち寄ってね、自分でこれは知らせてあげたいとか読んであげたいとかっていうのを原稿持ってくるんですよね、聞き込みの日に、それで 5,6 人のメンバーで選択していって、今回はこれとこれとこれにしましょうって決めて、だから朝も本当に初見で読まなきゃいけないんですよね。
そうですよね、その日持ってきたら練習じゃなくしなくて、それは皆さんベテランだからきっと上手にできるんです。
結構揉める時もあり
ますよね
自分が持ってきたのを採用してもらえなかったとかいろいろあるんですけれどね。
すごく今お話聞いて意外だったのは、メンバーの方が面白いなという思う基準で選ばれると。
そうです。
読んで差し上げる視覚障害の方とかっていう方の、
もうそれはもう
本なんかの希望はあるんですね、
それは前提ですよね。
それが前提なんだけど、
前提でだから色がどうしたこうした、そういうふうな話はあんまりしませんね。
やっぱりね、
色はね、割とその全盲の方でも色の話をしてくださいって言われる人もあるんですけれどね、あんまりこうあからさまに色ばっかしを考えたようなね、記事はね、向かないとか、こういう風なんはあんまり視力障害者の方には向かないなっていうのはやめてます。
そう、やっぱそういう配慮をしながら、
配慮してますけれどね、あんまりしすぎるとね、かえって面白くなくなるんです。
それから不自然になりますよね。
不自然になります。だから旅の話題なんかは、行けても行けなくても話題として聞いていただければいいなと思って、だからどこへでも行きます
なるほど
記事があれば遠くでも近くでも、一回ハワイへ行ったことあります
でも考えてみたら、私でもそんなハワイやヨーロッパやってそんな行ったことないですけど、でも読んだら楽しいんですもんね。
楽しいんですよ、
だからもう目の見えない方だからこんな話はちょっとっていうのは、あんまり配慮しすぎると良くない、
すごく狭くなってしまう。
なるほど。
目が不自由な方だから、この話はダメって言ったらね、その方たちはそこの部分シャットアウトしてることになりますでしょ。みんながどういうふうなことに興味を持ってるかとか、ファッションにしてもそうですよね。
お料理の作り方も読むんですよ。
はい、
お料理も、
あ、そうなんですか。
でもね、できなくてもね、聞いてるだけでいいっておっしゃるんです。
そういうなんかすごくね、私だけかもしれないですけど、すごくやっぱり変に気を使いすぎてしまうみたいなところがあって、
ないですメンバーの皆さん。で電車にね白杖を乗ったか持った方が入ってこられるとどうしよう。
そうそう、あのこれまでのねこの、うん、僕スタイル私スタイルの中でも、うん、その障害持ってはる方に出会った時に、うん、あのどういうふうにこう対処しようか対応しようかっていうようなところが、ね、以前はすごい構えてしまってっていうようなところの話があったんやけども、うん、あの最近はあの前回やったかね、あちらから来られてるなってのは分かっても何かあのこういうことしてくださいとかっていう声がかかるまではあの、まあ、見守るというんですかね、あの手を出さないっていうお手伝いしないっていう、うん、そういうふうなことができるようになったっていうメンバーが、
ね、
いてて、
うんうんうん、それも今までだったらあの例えば通り過ぎる時にどうしようってすごく自分に余裕がない不安な状態だったのが、それが同じように通り過ぎるんだけども、あのあ大丈夫かなと、何もあの困った時には声をかけよう、それまではちょっと大丈夫だったら見守っておられるかなっていう余裕を持ってこうすれ違えるようになったかなと自分自身思うんですよね、うん、どうです福田議チームさん、
話の流れ飛んでた今もう最後にまとめなあかんっていうのにどうまとめようかなっていうのを聞きながら話半分で聞いたら話の流れちょっと飛んでしまった。
本当に、
うん、まああのまあこのまあそのいろんなジャル、うんうん、だ目がまあほんま見づらいとかであったり 見えてないとかでそういった、まあ、旅の話をするとか料理の話とか、うんうん、多分ね聞いててね頭の中でものすごいできてるんですよ、
うんうんうん、
できひんけど見えてないけどもものすごい聞いてて、その中で自分の思う、まあ、例えば京都であったりとかそういう、うん、こんなんなんやろうなっていうのを耳で聞いてしてたり、うん、こういうふうにこういうふうにしたらこの料理ができるんやろうなっていうのをものすごい頭の中で多分してるんやと思うんです、
うんうんうん、
だものすごいこういうもちろんラジオとか他のラジオとかテレビとか、まあ、テレビ画面見えないですけど音聞けますけど、まあ、そういうのでももうものすごい自分健常者目がちゃんと見えてる人とはまた違う楽しみ方をね多分してると思います、
うんうんうん、
多分想像されたりそういう想像の中でこう自分の映像というんですか、うん、そういうものを描いてらっしゃるんじゃないかなと思う、うん、だから私たちには分からないこう楽しみ方があられるんじゃないかなとか思うんですけど。
そうでしょうね、うん、森川さんとか経験上
私ですか、あの盲導犬の研修に一遍行ったことあるんですけどね、それまではもうどこから声をかけてもいいんかなっていう感じだったんですけど、うん、後ろからは絶対声をかけたらダメとかね、それからあのこちらから無理強いするんじゃなくて何かお手伝いすることありますかいう感じで、
うん、
で結構ですやるたもそれで、
うんうん、
お別れするとか、そういうのをちょっと勉強しました。だから響きの会に入って、そういうのが聞けてよかったなと思います。
なるほどね。うん、やっぱりね、あの私たちにはわからない不自由な方のね、こう世界っていうとまた語弊があるかもしれないですけど、あのこっちからの一点からの視点だけで勝手に判断しちゃいけないですよね。ねえ、さっきたぬきさん言ったみたいにやっぱり中に広がる世界っていうのがきっとね、うん、あるんだということを、あの今日あのとても響きの会の方にこのワイガイに参加していただいて、みんないいお話が聞けたんじゃないかなと思います。はい、なかなかね話はつきそうにもないんですけれども、またこういう話題でねワイガヤやってみたいなと思っています。またその時にはまたご協力ください。はい、それではここでお茶にでもしたいと思います。休憩の後パート2をお伝えいたします。